それでは今朝は祈りを教えてくださいと題して山口牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
今朝はルカの福音書です。ルカの福音書11章1節から4節までです。ルカの福音書11章一節から四節までです。ではお読みいたします。さてイエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。
皆さんおはようございます。ものすごい朝ですね。皆さんどうやって耐えていらっしゃいますか。私は4回も5回も1日にシャワーに飛び込むんです。ざっと浴びてさっぱりして、それでもってなんとかまあでもプールに入りたいなと思って、今年まだ一度も行ってないんですけども、ざぶんと使って泳ぐのはいいですよね。ただ皆さんご存知のように私は泳ぎは得意な方ではありません。今でもせいぜい15メートル、25メートルぐらいしか泳げないんですよ。小さな頃にね、ちょっと溺れかけた経験がありまして、まあ、水が怖くなった。高1まで全然泳げなかった。高校に入ってね、1年生だけ全員参加の、泳ぎの合宿があったんですね。千葉県の房総半島、内海なんですけども、200ぐらいしたんかな。とにかく、遠泳、遠くに泳ぐってのがあるんですよ。ね。まあ、無人島みたいなところを目指して、みんなで泳げば怖くないってわけでね、借り出されるわけですけども、でも僕はその話聞いただけでもうね、ダメでした。僕は危険。まあ、とにかく、そんなんで惨めだったんですけども、まあ惨めな仲間が10人ほどおりまして、慰め合ってたんですけども、この10人の金槌組はですね、なんと赤いふんどしをさせられました。ふんどしですよ、かっこ悪い。まあ、ふんどしは全員なんですけどもね、でも他の泳ぐ者たちは黒いふんどし。泳げないのは赤いふんどし。見せしめのために赤なんでしょうか。水の中で何かあった時にすぐに見つけやすいから赤なんでしょうか。とにかくそんなんてね、恥ずかしい思いしました。まあもっと素直に、先輩でも先生でも、泳ぎを教えてくださいって言ってね、学べばよかったと思うんですけども。まあ今日はですね、泳ぎをでなくて祈りを教えてくださいという題です。20歳近くまでろくに泳がないっていうのが恥ずかしいことですけども、でももう一つ、キリストを信じているのに祈ることができない、祈れない、祈る術を知らないなんていうことだったらば、やっぱり恥ずかしいことじゃないかと思います。皆さんはよく祈れますか。いや、何も流暢に滑らかに言葉が出てきますかと言っているのでありません。あるいは1時間ぶっ通しにで祈れるかという、そんなことを言っているのはないんですね。祈ってる相手を深く思い巡らして意識して、この方に真心を語りかける。またこの方が自分に語りかけていらっしゃることを心の耳で聞き取る、こういうコミュニケーションですね、生きたやりとりのある祈りを身につけているかなって。ある日イエス様が祈っていらっしゃったんですよ。岩陰か林の中か知りませんけどもね、 そしてたまたまね、弟子たちの何人かがそのイエス様の祈りを立ち聞きと言ってるんでしょうかね、聞いたんですね。その時にこの弟子たちの心に何か深い上渇きのようなものが起こったんじゃないでしょうかね。自分は祈りがまだ分かってない、わあ、これが本物の祈りか。イエス様が祈り終えるのを待ちかねて、先生、祈りを教えてくださいってこう言ってきたというね。今読んでいただいたところはそういうところでしょ。ルカの福音書の11章。さて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。まあ、上手にギター弾く人がいると、わあ、こんな風に弾けたらいいな、教えてくださいなんていうことがあるでしょう。ゴルフが上手な人にもね、ゴルフもう少し上手になりたい人は、イエス様の行動を見ながら弟子たちはいつもお供していましたけども、渇きを覚えて求めたのは祈りでした。もちろんイエス様は素晴らしい説教家でもいらっしゃいましたから、弟子として先生、説教を教えてください、どうやったら先生のようないいお説教ができるんですかとね、求めたとしても不思議はない。またそういう求めもあったかもしれません。ただ聖書の記録にはそういう記録はない。ここにあるのは祈りを教えてくださいという求めですね。そういえばイエス様は本当に祈りにおいてこそお手本であったと思います。朝早く、親、ガバッと来たんだけどもイエス様の姿がない、どこに探して回ったらば、林の中で祈っておられた一人、また暗いうちにとかね、昼間でもそうです。イエス様が姿をくらます時っていうのはね、大抵そっと抜け出してお父様、天のお父様に祈っていらっしゃる時だったらしいですね。イエスはそう、よくそうしておられたってルカの5章に書いてあります。これがイエス様の日常的な姿。そしてイエス様はいつも父とのこの会話なしには何もしないという方針でやられたのかな、うん、何をするにも自分だけの判断ではしない、いつも父と相談しているってね、ヨハネの福音書を見るとそう書いてあります。そういう中から生まれてきた、本当にこの打てば響くようなと言いましょうか、あるいは親子水入らずの親しい会話のような祈りを天の父様と自分との間にね、日々経験していらっしゃった。私もイエス様のその祈りを立ち聞きしたかったなってね、こういうんでそう思いましたよ。皆さんいかがでしょうか。自分もそんな祈りがあるならばそれを身につけたいって思いますよね。さあ、そこで祈りを教えてくださいというこのリクエストから始まる今日の箇所ですけれども、イエス様はそれに応えて、こう祈りなさいと教えてくださいました。この祈りこそイエス様の弟子として身につけるべき、もしかしたら最も根本的なことかもわかりません。天の父と言われるこの方と自分との間の双方向コミュニケーションです。祈りっていう時にこっちから語りかけることばかりふっと考えてしまいますけれども、そうでない、じっと聞く、この肉眼に聞こえる音とは違う何かのささやきで心に響いてくる向こうからの語りかけをキャッチして、それに応えて、では主よ、では父よとね、こちらの気持ちを、求めを申し上げる。そうです。さあそこでね、イエス様はこのリクエストにどうお答えになったんでしょうか。それです。イエス様はこう祈りなさいと言って、2節からお伏せになります。そこでイエスは彼らに言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように。御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日を与えください、私たちの罪をお許しください、私たちも私たちに負い目のある者を皆許します、 私たちを試みに合わせないでください。で、括弧を閉じ、弟子の問いに対する答えとしては本当にあっさりと短かったんですが、この言葉を皆さん読むときにね、どこかで聞き覚えがあるな、今のこのお祈りってね、ピンときたでしょ。そうです、一般に言うとこの主の祈りです。主の祈りの短縮版ですね、ショートバージョン。主の祈りの、まあ、標準的な長めのバージョンは、マタイの方の六章にあります。今日はそこ開きませんけどね。でもそこにあるいわゆる主の祈り、この祈りをまず皆さんと一緒に唱えてみたいと思います。そのまま書き出しました。しかも文語で、というのは文語のこの古い言葉の方がね、皆さんお馴染みかと思います。私はこの祈りをよくね、朝の早朝の祈り会の最後に捧げますし、祈り会その役員会の最後にもね、この祈りをすることがあります。そして礼拝の おしまいによくこれを歌にして、今日も歌うんですけどね、それを捧げます。ではどんな言葉なのか、ご一緒にどうぞ。はい。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。まあ、すっかりおなじみで、天に増しますと言い出せば、あとはもう自動的についてくるほどにね、すらすら言える方が多かったかと思います。主の祈り。でもね、この祈りは、主イエス様が捧げていた祈りというよりも、主イエス様がお教えになった弟子の祈りなんですよ。弟子としての祈りですね。罪を許したまえって、イエス様罪を犯していらっしゃらないからな、ここ当てはまらない人か思うんですけども、ともかく、主が教えた弟子の祈りです。イエス様に付き従う者が身につけるべき祈りの、なんかエッセンスがこの中にありそうですね。極意と言いましょうか、それがあると思うんです。それを今日、学ぶことができればと思っています。まあ標準モードにせよ短縮版にせよ、繰り返しこの祈りを思い巡らすときにいくつかのことが浮き上がってきます。まず第一はですね、皆さんこれ本当大事な点ですので、よく心に留めておきたいと思うんですね。まず第一、それはね、祈る相手をはっきり意識して父と呼べというところです。祈る相手をはっきり意識して父と呼べ。いきなり目つぶってこうだーっと祈ってしまって、さて自分は何をしたんだろうって立ち上がって何を祈ったかも頭に残ってないってなことがね、時々あるんじゃないかと思います。まず自分が誰に向かって物を申し上げているのかっていう相手をね、意識することが大事です。そしてその方のことを父よと呼ぶのだとイエス様はおっしゃいます。マタイの6章の方では、もう少し丁寧に、天におられる私たちのお父様と呼びなさいと書いてあります。Our Father in Heaven。 英語ではそうです。天におられる私たちのお父様。相手はどういう方なんだろうか。お父様だと言うんですね。これは聖書が私たちに教えてくれるシンプルで奥深くって豊かで嬉しい真理です。私たちが仰ぐお方は偉大な偉大なお父さんなんですね。 生きとし生けるものすべての命をお作りくださったお方、命の源、天地宇宙の主です。そしてお父さんという呼び名に感じられるところの慈愛、頼もしさ、そんなことを感じますね。そうなんです、そのようなお方なのです。だから祈るときには神様でなくてお父様と呼べとイエス様はまずおっしゃいました。この点を私たちよく受け止めているでしょうか。こんなにもはっきりとイエス様がおっしゃっているのにね、どうして他の呼び名で呼んでしまうんだろうか。なんかもったいない、申し訳ない思いがするのです。まあ神様という呼び方はとても一般的ですけれども、これはあらゆるなんていうか、神々を、まとめて呼ぶときの総称、総じて呼ぶ呼び名ですよね。神様ってのはね、東洋だけではありません、日本だけではありません、もう西洋でも、うん、もう神々を5万といるわけですよ。まあ日本だけでも、アマテラス大御神から便所の神様まで、八百万と言いますから800万と言いますけどもね、いるわけです。その呼び方と同じ呼び方で呼んでしまったらば何か申し訳ないと思って、私は10年ぐらい前からねそのことに気がついて、もう神様って呼び方やめました、うん、お父様、あるいは主よ。イエス様を祈るときにイエス様ご自身いつも神様でなくてお父様と呼んでいらっしゃった、この事実をもう皆さんご存知ですね。どうぞ4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、ずっと通してね、イエス様の祈り見てください。どこ見ても父よ、聖なる父と呼んだ時もありますけれども、あるいは天地の主なる父と呼ぶところもありますけれども、アバ父よと呼んだ時もありますけれども、いつも父よ、お父様なんですよ。そういう親しい、頼もしい存在としていつも意識しておられた。で、天の父様もそう呼んでくれる我が子の呼びかけをね、喜んでいらっしゃったと思います。まあ、人間の親子の関係でも考えてみてください。例えば、まあ、ここにたくさんのお父さんいらっしゃいますけどもね、まあ、会社においては例えば、ある方は、まあ、専務であったり課長さんであったり部長であったり、まあ、社長さんもいらっしゃるかもわかりませんけども、まあ、そういうような立場であったとしてもね、仕事から家に帰ってただいまって玄関来た時にね、課長お帰りなさいなんて子供が出てきたらばどうですか。もちろん課長に昇進したその直後にね、課長と呼んでくれたらなんか嬉しいような気もするでしょうけども、ずっとね課長お風呂沸いてるよとかね課長後で宿題見てね、明日休みだよね、課長キャッチボールしてよなんてね言われたらばなんか嫌でしょ。お父さんと呼べってね、パパと呼べって、わしはお前のパパだお父さんとぞってね、父ちゃんでもとにかくお父ちゃん、パパ、おとん、まあ、そんなふうに呼ぶには、今は今いませんかもしれませんけど、とにかくお父ちゃんとね、お父さんと呼んでほしい。天のお父様、天地の救い主は、私たちと今、そのような関係に入っていらっしゃるんでしょ、皆さん。そうですよね。イエス・キリストを心に受け入れたあの時から、神の子供とされる特権をいただいているんですよ。私たちはこの方の子供なんです。息子であり、娘なんですよ。お父ちゃん。お父さん、親しみを込めてそう呼んでいい、そう呼ぶがよい、それを天と父は喜んでいらっしゃるよって言ってくださって、これがまず第一ですね。祈る相手をはっきり意識して父と呼べと、この祈りを教えてくれます。そして二つ目、そう呼んでからです。まず祈るべきは何か、第一のことを第一に、これがもう一つの重要ポイントですね。まず祈るべきは何か。第一のことを第一に。こういうことですよ。 イエス様の教え見てください。父よと呼んだならば、その後ですね、どう祈るべきか。皆が崇められますように。御国が来ますように。私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。また、試みに合わせないでくださいとね、あるんですね。これらの言葉、すぐに素直に受け取れるでしょうか。糧を与えてください。わかりますね。食べ物ください。罪を許してくださいもね。また、試みに合わせないで。わかります。でも、その前に出てくるこの、皆が崇められますように。御国が来ますように。これがもう一つわかるようでわからないんですね。でも、この二つをまず第一にして祈り求めようとイエス様はおっしゃるんですね。さあ、皆。英語の読み方では、Your name。あなたのお名前。あなたのお名前が崇められますように。そして、御国は、Your kingdom。kingdom というのは、国、王国。あなたの国が来ますように。これって一体何のことなんだろうと言いぶかるんですけど、まずあなたのお名前が崇められますよ。お名前というのを言い換えればあなたご自身と言ってもいいんですけどもね、私たちの祈りをふっと振り返ってみますと、祈り始めて早速には目下自分の、パスしなきゃいけない試験のことやら、そして、下っ腹が痛い、このことやらですね。とにかく自分のことがどんどん出てきます。そして、そうしたら困った問題とは別に何か祈るにしても気をつけないと、自分中心にすぐに流れるんですね。どうぞ私の成績が上がりますように、私の名前がトップ3の中に入り出されますように、崇められますように。私の名が崇められます。そんな言葉は出さないけどもね。とにかくどこかにね、自分が一番になりたい、自分が有名になりたい。ね、あいつすごいって言われたいという思いがあるでしょう。ありません？ね。そして、御国が来ますようにっていうところでもそうですよね。私たちが一番に求めていることは、もしかしたら自分の夢の実現かもしれません。私の夢が実現し、私の周りが私の色に染まりますように、そして山崎ワールドが広がってきますよ。なんてね、もし私だったらですよ。そんなふうなこと。それは牧師になってもね、そんなふうな思いが全然ないとは言えないと思います。自分のビジョンという、かっこいい言葉の陰にね、自分の野望をいっぱい書き並べて、こういうことができますように。有名な牧師になりますよなんてね、そんなことだってあり得るでしょ、自分中心なんですよ。そうでやっていけない。御国が、皆が、天のお父様、あなたのお名前、あなたのご支配が、あなたの国が、あなたの願われる世界が実現しますように。その世界の中でもし私がお役に立つんでしたらば、どこかどうぞお使いくださいというね、そういうものでなきゃいけないでしょう。天のお父様を中心にした祈り。難しいもんです。パウロが牢獄につながれて、そこからあちこちに手紙を書きました。その一通はピリピリというの手紙。その中にね、彼の嘆き、あるいはぼやきとも言える文章があります。それは、人はみんな自分のことを求めるばかりで、本当のところキリストのことを求めてないってね。結構クリスチャンでも自己中心。何かというと、やっぱり気にしてるのは自分の名誉というか、自分のメンツというか、そういう悲しい現実をパウロは嘆いています。誰もみんな自分自身のことを求めるだけで、キリストのことは求めていない。イエス様は三条の説教の中で、神の国を第一にとおっしゃいました。それを第一にしなさい。それを求めなさい。そうすれば、 天のお父様は喜んであなたの日常的な必要なものを全部全部揃えて与えてくれるよっておっしゃったでしょ。神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに添えてこれらのもの、これらのものというのは衣食住ですよね。必要なもの全部ちゃんと上の方で天のお父様の方で心配してくれる、面倒見てくれる、満たしてくれる。まず祈るべきは何か、第一のこと、第一に。そしてもう一つ、三つ目教えられることは、その上で、その上でというのは第一のことを第一にした上で、その上で何でも率直に求めようとおっしゃっているように私は受け取れます。皆が御国がというこの最初の祈りの後に3節から、そうです、具体的な自分の目の前の必要でしょう、私たちの日ごとの糧を毎日とあります。まずは衣食住の祈りといいましょうかね、着るもの、食べるもの、住むところ、ある人はもう豊かに与えられて何も心配してない、でも別の人にとっては切実な問題です。特に今のこの不景気の時代の中で、日用の糧を今日も与えたまえ、古い文語の言い方ではこうですね、日用の糧と聞いて、先生月用の糧はどうなんでしょう、火用の糧はなんてね、この日用の用という字ご覧ください、日ごとのという意味ですから、日曜日という意味ではありません。とにかく日々必要な糧を今日もよろしくお願いしますというのは、それは本当に謙虚なそういう祈りをしなさいということですね。当たり前に太陽が昇って、当たり前に雨が降って、当たり前に麦やお米が実って食べられると普通思ってしまってるんですけれども、でもこれは素晴らしい自然の摂理の賜物、その摂理をちゃんと考えて地球をこんなふうに回し、 23.5 度の角度をつけて春夏秋冬という季節の訪れをちゃんと考えてくださった偉大なお方の知恵の賜物、恵みなんですね。それに支えられて今日がある、今日の食べ物がある、ありがたいな、今日も生かされたというね、その謙虚な思いを持つことが大切です。旧約聖書、ソロモンの箴言の中にアグルの祈りっていうのがあります。貧しさも富も与えず、ただ私に定められた分の食物で養ってください。食べ飽きてあなたを否み、また貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないように。謙虚な祈りですね。食べ飽きて傲慢になってあなたのことを否んでしまったり、逆に貧しくてついつい心ならずも盗みをしてしまったりして、あなたのお名前を汚すことにならないように、どうぞ私を助けてください、もうほどほどで結構ですからっていうね。なんて謙虚な祈りだろうかと思います。ほどほどで幸せを感じられることは感謝なことです。天のお父様ありがとう、今日もお腹いっぱい食べられました。そういう謙虚な祈りを天のお父様喜ばれると思いますよ。逆に私たちが感謝を忘れるときに欲望が膨らんできます。ヤコブの手紙を今聖書日課で皆さん読んでるんですが、その中に戦争はどうして起こるのかというこのテーマについての一つの答えがあります。4章にね、何が原因で戦いや争いが起こるのか、欲望が原因ではないか、今持っているものに感謝することを忘れるともっともっとと思うようになって、そして他の人のあれが欲しい、あれが欲しい、その思いが募っていくときに心が変な方向に向いていく、それが国家レベルにまでね置き換えていくならば戦争の原因になりうるわけでしょ。お隣の国のあの資源が欲しい、あの海底資源が眠っているあの島が欲しい、レアメタル いろんなものを、あれさえあればもっとうちの国は豊かになれるという思いは、戦いを仕掛けていく大きな動機になりうるものです。かつてそんなふうにして、植民地、たくさんの人々が犠牲にされました。過去の侵略戦争の多くがそうだったんじゃないですか。桃太郎の話も、見方を変えたならば侵略戦争でもあるわけですね、とにかく敵とみなしたものを、鬼畜生というふうに見てしまう、この人間の浅ましさがあるわけですけど、桃太郎といえば、皆さんは桃次郎の冒険という話をご存知ですか。一回お話したことあるかも分かりませんね。劇団四季の演目の一つ、たまたまうちの息子がその中でお供をする犬、キジ、サルの中の犬の役をやったんでね、インパクトが残ってるんですけども、桃次郎の冒険というのは桃太郎の弟です。桃次郎ご存知でしたか。でね、この話はここから始まるんですよ。じいさんばあさんがいましてね、桃太郎の討伐でもって、鬼の世界からごっそりお宝物を運んできたわけでしょ、ね、でそれで味を占めていたね、今度は桃次郎あんたの番だ、もう一遍言っとこいってわけですね、鬼の残党を全部平らげてごっそり残っている宝を持ってこいってわけですよ、でおだてられて彼は行くわけです。そして犬やら猿やらキジもですね、もう鬼は醜い、鬼は癒やしい、鬼はしつこいという、歌を歌いながらそういうイメージを刷り込みます。だから正義のための戦いのようにしてね、彼は出かけるわけですよ。ところが鬼ヶ島に行ってみますとね、その風景は惨憺たるものでした。父や母や、家族をその桃太郎の討伐でもって殺された、その恨みを胸に、もう貧しい悲しい生活をしている鬼たちなんですね。そして殺されて、亡霊と化した者たちは、この桃次郎名といって威嚇してくるわけですね。で、面白い話はね、そこの生き残りの鬼たちの中にスモモという、鬼の娘がいるわけですよ。可愛い鬼の娘です。で、彼女はね、親や妹を剣にかけられて殺された一人なんですけども、一人崇高な魂の持ち主なんですね。この桃次郎めって言ってかかろうとする仲間たちを沈めて、この桃次郎に仇を返したところで復讐はまた復讐を生む、何の解決にもならない。それよりもどうやったらば一緒に仲良く暮らせるか話し合おうよ、考えようって言うわけですよね。で、彼女には一つの歌があって、これがそのドラマのテーマソングなんですけども、スモモモ、自分の名前ですね、スモモ、スモモモモモモ、桃太郎や桃次郎のことを指してるでしょうかね。スモモモモモモモモのうち、スモモモモモモ仲間だよ、風がざわざわ吹くならばスモモモモモもうまくなるっていうね、そんな歌を歌うわけですけど、ところでね、この桃次郎っていうのは何かの拍子にその島に生えていた鬼の木の木の実を食べてしまう。そのために頭ににょっきり角が生えてしまう。で、その角が今度は幸いしてですね、みんな鬼の仲間だと言って受け入れてくれる。そこでこのスモモさん の口添えもあってですね、その鬼ヶ島のホームステイをすることになるわけですよ。そうするとね、ホームステイするうちに鬼の文化を知り、そしていろいろ自分が誤解していた誤解に気がつくんですね。そして偏見が消えて心が通い出すという。ところが、一方こちらはですね、ふるさとです。じいさんばあさんどうしてかというとですね、桃次郎いつになったら帰ってくるんだって、待てど暮らせど帰ってこない。期待する宝はやってこない。そこでね、桃三郎、今度弟がもう一人いたんですね、桃三郎、行ってきなさいってね、兄さんを助けに来なさい、何かあったんだろうって言うからですね、 で彼は生きり立って出かけます。そして手には新兵器のね銃を持ってるんですよね。で犬とキジと猿がお供をして乗り込んでいきます。でもこのホームステイを通して心がずっと変わったこの桃次郎はね、ここにおいてその板挟みの立場になります。攻めてきた敵にもし立ち向かうこの鬼の残りの者たち、そして今度こそと思って飛びかかろうとするこの桃三郎とその仲間たち、でその揉み合う中で大変悲しいことが起こります。この桃三郎が引き金引いてしまったその銃の弾丸がなんとスモモに命中してしまうんですね。最後まで喧嘩をやめよう、仲良くしようと和解を訴えてきたこのスモモにですね、で彼女は最後の力を振り絞ってあの歌をもう一遍歌います。スモモもモモもモモのうち、スモモもモモの仲間だよ、喧嘩をやめようって息絶えるんですよ、桃次郎の腕の中で。そしてこのスモモの犠牲を通して初めてみんな目が覚めてね、和解が成立するというその話これフィクションですよもちろんね、うん、でもねあれ見ながらねいろいろ考えさせられました。あの原爆が落ちて戦争が終わって68年経ちました。平和運動がいっぱいなされましたけども、平和はむしろなんか遠のいていくような雰囲気が今あるでしょう、ね、それぞれ被害を受けた者は被害を受けた立場としてその痛みを一生懸命訴えるわけです。でそれはそうすべきことかも分かりません。原爆の恐ろしさをもう一遍こういう歌にしてね訴えるべきなんでしょうけども、でも受けた痛みだけを声高に言うだけならばね、相手を責めることになる。相手はそういうあんたはどうなのよって必ず言ってくる。拉致の問題でもそうです。私日本の国は合戦の時代にね、たくさんの朝鮮人、満州の人たち、それこそたくさんの人たちを、まあ、強制連行といいましょうか、拉致しているわけですよね。ちゃんと歴史をそのままあったままを見直さなきゃいけない。そして私たちの側で犯している罪を潔く認めて、申し訳ありませんでした、すみませんでしたと。そうです、加害者としての自らを自覚すること、自国の利益のために他民族を犠牲にした祖国の傲慢を告白すること、父祖の過ちを我が過ちとして、もしも自分があの時代に住んでいて、もしも自分があの立場にあったらば、おそらく同じことをしていただろうなというその謙虚な認識ですね。そして相手の国民に心から詫びるということをしないならば、決してね和解というのはなされないでしょう。イエス様が教えたこの祈りのその次のポイントはそれなんですよ。関係回復の祈りです。関係回復の祈りです。我らの罪を許したまえ、我らの罪を許したまえ。4節、私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許しますから。ごめんなさいが言えなくって壊れた関係を引きずって生きているということはありませんか。私が悪かった、許してくださいの一言さえ言えたならば仲直りができるのに、向こうが謝ってきたらその時には話に乗ってってもいいという態度で言うならば、向こうが謝ってくるまで待ってるならば永久にその時は来ないのですね。解決はどこにあるのでしょう。やっぱりこういうどこまでも自己中心の私たちの世界に飛び込んできてくださったお方、あのイエス様を見つめること以外にはないのではないでしょうか。鬼の娘のスモモじゃないですけども、イエス様は天の父の一人息子なのに、このエゴイスト集団の地球世界に 降りてきてくれたんですよ。そして私たちのわがままの罪がもたらすすべての災い、すべてのもたらす裁きを一身に引き受けてくれたんですね。十字架におつきになった時に叫んだあの祈りをもう一遍思い出してください。父よ、彼らをお許しください。自分で何をしているのか分かってないのです。これがイエス様の取りなしでした。分かってない私たちのために、これを救い出すには我が身を犠牲にして天からの処罰を私がそれを引き受けて私に免じて許しの道を切り開く、これ以外にはない。これがイエス様の判断でした。このイエス様の犠牲を私のためだったのだと受け止めるときに初めて私たちは自分の罪の深さを知ります。そしてお父様、間違ってました、許してください、我らの罪を許したまえ、その祈りが始まります。その祈りをもって関係を壊している相手に向かっても、私が悪かったのです、間違ってました、どうぞ許してくださいということができます。そこに相手も心を開く、道が開けてくるんですね。あの有名な、パウロの言葉、お互いに親切にし心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。回復の祈り、あの今日の礼拝で一番最初にこの国に歌いました。あの第三節もう一遍見つめていただきたいんです。ちょっと出してくれますか。どんなふうに歌ったんでしょうか。この国に、三節はね、日の昇る国と呼ばれ、勇み立ち励みつつも繰り返す過ちにあえぐ我が民、十字架の主の前に今目覚めよう、愛おしき我が祖国、愛する祖国の上に救い主の恵みあれ。繰り返す過ちにあえぐ我が民、今の日本もそうです。国の指導者も、そして国民の一人一人、私たちもです。ここで十字架の主の愛にもう一遍目を覚まさなくてはいけないと思います。どうぞ消してください。そして最後に何でも率直に求めよう。求めるべきことの第三は、それは弱さを克服する祈りですね。弱さのを告白です。弱さを告白する祈りです。試みに合わせず悪より救い出したまえ。私たちを試みに合わせないでくださいと祈りなさいとおっしゃいました。試み、英語ではテンプテーション、誘惑とも訳せます。誘惑を仕掛けてくる悪魔の力を私たちは見くびってはいけない。手強いです。吠えたける獅子になぞられています。ペテロはそう言っています。吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っている。だからこの悪魔に立ち向かえ。立ち向かいにあたって主の御前では自分の弱さを告白して祈れとイエス様おっしゃっているんだと思います。そう、さまざまな点で私たちは自分の弱さを知っております。 A さんの弱いところはお酒です。ついついずるずるずると深酒になってしまう。 B さんの弱いところは電話、ついつい親しい友達と人の噂話に行ってしまう。そして、ああ あんなこと言うんじゃなかったといつも後で悔いる人を貶めるような一言。自分の弱いところはあそこだ。 C さんの弱いところはインターネットです。ついつい肉欲の泥沼にはまってしまいます。それぞれに自分の弱さがあるのですけれども、その弱さを正直に認めて、天の父様、私の弱いところはここなんです、助けてください、憐れんでください、そう祈れとおっしゃいます。そして正直にそのように祈る者に対して天のお父様は慈しみ深い方です。許しをくださるだけでなくて力をくださいます。十字架についてくださったお方はまた復活されたお方です。しかも信仰によって聖霊によって私たちのうちに住まわるお方ですね。イエス様がそう聖霊によってうちに住んでくださる、そのイエス様によって乗り越えていくことができる、爽やかな勝利を体験できる。祈りを教えてください。祈るならばこう祈れ。この弟子たちとイエス様とのやり取りから、今日あなたは何を今手にされているでしょうか。その一つのことを大事にして、もう一度、ステップアップした意味をしていきたいと思います。どうぞ皆さんお立ちください。お立ちください。共にお祈りを捧げましょう。ではアウトラインの最後にあるこの祈りですね、5行ほど書いておりますけれども、この祈りをまず読み上げましょう。その上で自分の祈りを。よろしいですか。では一緒に捧げましょう。祈りどうぞ。天のお父様、生きとし生けるものの作り主なる偉大なあなたをお父様と呼べる特権を感謝します。生まれながらの身勝手で随分と人を傷つけ、自分も傷つき、知らず知らずのうちにあなたの心を痛めてきました。どうか私の罪を許してください。主イエス様の大きな犠牲を感謝します。その深い愛に触れて私も目が覚めました。自分の過ちを認め許しを請うときに、私も人の過ちを許すゆとりができることに気がつきました。どうぞイエス様の力で周りとの関係も回復してください。アーメン。では今しばしみんなして声を上げて祈りましょう。小さな声でも結構です。はっきりと意識して祈りましょう。イエス様ありがとう。主イエス様、もう一遍あなたの十字架の祈りを今心に思い起こします。父よ、彼らをお許しください。何をしているか自分で分かっていないのです。本当に何をしているか分かってない罪人なる私どものために、 かばってくださり、取りなしてくださり、変わってくださり、十字架の恥を忍んでくださいました。ああ、天からの裁きを変わって受けてくださいました。大きな大きな愛を感謝します。あなたが恥渡ししてくださったおかげで、今私たち天地の造り主と親子の関係に入れるようにしていただいたことを本当に感謝します。おかげでお父様、お父様と呼べることを感謝します。天のお父様、宇宙の主であり、生きとし生けるもののすべての命の作り主でいらっしゃるあなたが、親しく私たち一人一人のお父さんですから感謝します。この関係をどうぞなお深く味わわせてください。あなたをそうお呼びできることの幸せ、慰め、そしていつもこちらの側に立ってくださる、その頼もしい味方になってくださるあなたのお約束をそのまま受け取って、大きく強く歩ませてください。世にあっていろんな誘惑が待ち構えてますが、悪魔はまた悪霊どもは暗躍してますが、その巧妙な手に乗ることがないように、自分の弱さをあなたの前いつも正直に告白して、あなたにすがって一回一回勝利者であれるようにお願いをいたします。また天のお父様、私たちの愛する祖国のためにも祈ります。八百万の神々の文化に浸ってずっと生きてきた私たち、聖書の光に照らされて初めてあなたの実在と、また己の罪過ちに気づきました。あの恐ろしい戦争を終えて68年経ちましたが、今だ私たちの民は本当の平和の道を見出しているとは言えません。戦争を知らない世代が増えるにつれて、また愚かな道に進み始めているような雰囲気があります。憐れんでください、助けてください。どうぞ歌った通りに、十字架の主の前に目覚める時を与えてください。目覚められるようにあなたの存在を告げ知らさせてください。天地を作り、私の命を、またあんたの命も作ってくれた方がいるんだよと、主よ、あなたのことを共に家族に親族に仲間に知らせていくために、どうぞ勇気をください、力をください、愛をください。聖霊によって一人一人の腕に天からのものを注ぎ込んでくださいまして、忠実なイエス様の弟子となれますようにお助けください。お盆シーズンに出会う愛する者たち、出会った愛する者たち一人一人をよろしくお願いします。世にある間、またチャンスがある間に、イエス様、あなたの救いの道をしっかりと届けさせてくださいますように、私たち一人一人をお助けください。イエス様のお名前によって心を合わせて祈ります。アーメン。さて、それでは皆さんお立ちのままで歌いましょう。今日はね、主の祈りを取り上げましたので、よく最後に歌っている主の祈りの歌ですけども、ここで